時刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆりこがお送りしています。続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今日はデジタル解析に関する内容です。
はい、
入門先月13日掲載のデータ消しても悪事は残るデジタルフォレンジックの裏側についてピックアップしてお伝えします。
デジタルフォレンジックって初めて聞いたんですけれども、はい、何なんですか？
これフォレンジックというのは法医学などと訳されます。
はい、
あの犯罪捜査で死因を調べるために、うん、法医学者が遺体を司法解剖するのと同じように、デジタルフォレンジックというのはパソコンやスマートフォンなどの電子データを裁判の証拠として使えるように手順をきっちり踏んで解析するという意味合いがあるんです。
そうなんですね。パソコンやスマートフォンのデータから事件の証拠を見つけ出すっていうような感じですか？
まさにそんな感じですね。消されたメールとか画像の復元に威力を発揮して、
はい、
犯罪捜査の他に企業の不祥事など民間の調査にも広がっています。例えば関西電力の幹部たちが福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた問題で、
はい、
関電の幹部たちが交わしていたメールの一部には先生から電話がありいつもながらの工事要求とか、先生の噴火リスクを回避した方が賢明というような、この先生と呼んでいた元助役から息のかかった業者への工事発注を露骨に求められて応じていた様子が分かっています。
はい、
こうしたメールの存在を明らかにしたのがデジタルフォレンジックの技術なんです。
すごいですね。
関西電力の第三者委員会が関電に提出をさせたパソコンなどからおよそ40万件のデータを抽出したり復元したりしたそうです。
はい、
そして数々の動かぬ証拠が決め手となって第三者委員会は今年3月の報告書で関電側が金品の見返りとして元助役側に便宜を図っていたと認定をしました。
このデジタルフォレンジック、デジタル解析が問題の解明に役立ったということなんですね。
は
い、
そうですね。また検察庁では2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件をきっかけに、
はい、
このデジタルフォレンジックの導入が進められました。この事件では大阪地検特捜部の主任検事が押収をしたフロッピーディスクのデータを捜査の筋書きに沿うように書き換えたんですけれど、検察はその反省から筋書きや見立てにこだわりすぎず客観的な証拠を重視するとして、特にデジタルフォレンジックは強力な武器として活用されているそうです。
検察の捜査にも使われているんですね。
はい、現在は東京、大阪、名古屋の地検特捜部による大半の捜査に駆使されているそうです。
ところで、これいつ頃からデジタルフォレンジックという言葉が使われ始めたんでしょうか？
はい、情報セキュリティに詳しい立命館大学の上原哲太郎教授によりますと、デジタルフォレンジックはもともとアメリカ連邦捜査局、つまり FBI が2000年頃に使い始めた用語だそうです。そして日本でも2000年代以降に捜査で本格導入されて、パソコンやスマホが日常に浸透した今は民間でも広く活用されています。
はい、
デジタルフォレンジックを扱う大阪の会社アイフォレンセ日本データ復旧研究所によりますと、依頼が10年前の5倍以上に増えたそうです。
需要も増えているってことなんですね。
はい、ある企業からは社員が不動産を無断で売却した疑惑の調査を頼まれたそうで、パソコンから契約書のコピーを復元したところ、そこに記された名前から首謀者が判明をして、依頼をした社長はそういうことだったのかと思わず声を上げたそうです。
はい、
他にも行方不明者の手がかり探しとか、過労死をした人の勤務実態、結婚詐欺、いじめなど調査は多岐にわたります。
はい、
費用は数十万円から100万円を超えるなど決して安くはありませんけれど、アイフォレンセ日本データ普及研究所の下貝人大さんは、 訴訟の場でも証拠として使えるよう事実を正確に解明することを心がけていると自負を語っています。
なるほど。ところでこれ消されたデータってどのようにして復元されるんでしょうかね。
メールとかファイルは削除されても実はパソコンの中にデータの欠片が残っていることが多いそうで、
はい、
解析ソフトにかけるとモニター上に膨大な0、0から9までの数字とA から F までのアルファベットがずらーっと並んで、映画マトリックスの映像のようになるそうなんです、素人にはただの文字の羅列にしか見えませんけれども、そこからがプロの目力で、データの並び方に注目して意味のありそうな部分を出力すると画像やメールが見事に浮かび上がるそうなんです。
すごいですね、でもすごく大変そう、
そうですよね、
はい、
広辞苑を一文字ずつ読んでいくような地道な作業だそうで、
そうなんですね、
意外とここはアナログなのに驚かされます。
確かにそうですね。
一方、デジタル解析の研究普及に取り込む東京の NPO 法人デジタルフォレンジック研究会の会員数は研究者や企業などおよそ400で、これ発足した2004年の3倍を超えました。
はい。
また大阪の OCA 大阪デザイン&IT 専門学校は来年デジタルフォレンジック専攻を設けて人材の育成に乗り出すそうです。
着々と広がりを見せていて、ますます活用される場面も増えそうですね。
はい、隠された真実にも迫るデジタルフォレンジック、頼もしい存在ですけれど、少し怖くも感じたりしますけどね。普段使っているスマートフォンやパソコンなどのデータが解析される可能性もあるわけですから、
はい、
改めてこれデータの管理にも気をつけたいですね。
そうですね、こういったスマホとかパソコンの使い方とか管理の仕方っていうのも意識を高めることも大切かもしれないですね。
はい。なお、このラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース版のページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。